皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第15回目、ゲストにサポートメンバーの佐野さんをお招きしてお届けいたします。佐野さん自身60代から始めた物販ですが、現在では450万まで売り上げるようになりました。それでは佐野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日よろしくお願いします。佐野さん、では早速なんですけど、はい、軽くちょっと自己紹介の方をお願いします。
はい、
はい、
ですね、はい、私は約3年ぐらい前から、はい、物販を始めまして、
はい
はい、やってるのはバイマが主で、
はいはい、
それとヤフーショップですね、
はい、
こちらでやってます。
はい、
はい
はい、
それで本当に全くの何もわからないところから始めまして、年齢も、まあ、物販の中では、おばあちゃんです。これに入る年齢ですので、もう本当に頭はほとんど働かないところから始めまして、はい、なんとか、教えていただきまして、コツコツコツコツとやってきまして、まあ、3年で、少しずつ、
はいはいはい、
試行錯誤しながらっていう感じで、今に至ってる感じですね。
はいはいはい
はい、はい、
で最近のその、月商ってどのぐらいまで来ました、佐野さん。
ですね、5月はちょっと、まだ5月は少し落ちてますけど、3月は450万。はい、400ぐらいで、5月は落ちてますね。はい、
落ちてますって言ってもね、十分稼いでますよね、佐野さんね。
そうですね、自分でもその自覚はあまりなくて、ただただなんか一生懸命やってたら数字が上がってきたなっていう感じで、
ね、
特に、はい、3月は特になんかびっくりほどするほど
忙しくて、やっぱりあれですかね、その年度代わりで結構商品が動いたっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、
卒業シーズン、入学シーズンみたいな、あと
そうですね、はい、
新卒
大
とかね、
大がそうですね、その時期と、あと6月ぐらいの、ちょうど結構結婚された
パーティー
があるような時期とか、年末とかはやはり数字上がるんですけれども、今年はちょっとびっくりするほど
すごいですよね。
はい、上がりましたので、本人もびっくりしてる感じで、外注さんもなかなか多いとかね、多いとか
ね。ああ、ですよ。
一生懸命やっていただいて、バイマの場合は結構問い合わせやお返事っていうメールがあるんですから、
そうですよね、
結構一生懸命やっていただきました。はいはいはい、
ああ、素晴らしいですね。佐野さん、ね、お年の方は、まあね、60超えてますもんね。
64に超えて67です。はい、
ですごいですよね。その周りのその何だろう、同年代の人でそんなに物販やって稼いでる方なんかまずいないじゃないですか。
まあ、よく私は、まあ、全体的なことは見えてないんですけれども、まあ、なかなか私の年齢で始めて、まあ、やってる方っていうのは少ないんじゃないかなっていう、
ですよね、
はい、 とは思いますね。
ですよね、
はい、
でだからその年関係ないですよね、この物販って。さんさんね、
そうだと思います。年とか、ね、パソコンができないなという状況も私もそうでしたので、パソコンができないとかそういうことはあまり関係ないと思いますね。
関係ないですよね、
はい。
まあ、やるかやれないか でそのやることもきちんともう目標に向かってコツコツコツコツやっていけば、
そうです、ね、コツコツですから。パソコンも本当に他のことわからないんですけど、さんがよくご存知なんですけど、
そうですね、
それなんですか。
そうですね、
前もちょっと笑ってしまったんですけど、スカイプとかで顔が出てしまいますよね。あの方法がわからないんですけど、顔が出てる手を押さえて
て超アナログな感じで、
そうなんです。そんな感じで本当に何も要するに自分がやってる以外のことはあまり、それからその物販のこともあまりよくわからないというか、
そうですよね、
でも教えられたことをなんか
そうなんですよね、
日々積み重ねて失敗しながら積み重ねてきたことを、
そうですよね、
試行錯誤しながらやってきて、なんだか形になってきたって感じですね。
そうですよね。だからその最初佐野さんにお会いした時は本当に、ね、佐野さんも、はい、まだ売り上げも、
はい、
ほとんどないような状態でしたもんね。
そうですね、
はい、ね、で当時は、はい、アマゾンでその中国商品を、はい、なんかこう、はい、新規ページ作ってなんとなく売ってたみたいな感じだったじゃないですか、はい、当時佐野さん。
そうなんです。
そうですよね、はい、で、はい、その後ね、私の方にちょっとね、はい、声かけていただいて、まあ個人コンサルみたいな感じでちょっと佐野さんにね、はい、教える機会があったんですけども、
はい、はい、
最初私実は佐野さんを一回コンサル断ったんですよね。そうなんです。これね、本当に今になっちゃう、本当あの時失礼なことしたなと思うんですけど、
断られて当然だと思います。何も分かりませんけど、ただ教えてくださいっていうだけでしたから、もう当然だと思ってますから、そんなに何にも思ってなかったんで、それでも教えていただけたらなって。
そうですね、では
い、
そんなにね、個人コンサルの金額って安い金額じゃないん で、
はいはい、
でね、それなりにちょっとかかるし、でこれはやっぱり、はい、佐野さん負担だろうなと思って、はい、そこを考えちゃったんですよね当時、でも断られてももう一回食らいついてきたんで佐野さんが。おーおーって思って、あ、ここまで、
逆に、今考えれば、まあ、無謀だったんですけれども、すごく無謀だったんだからなと思うんですけども、まあ、金額的にもやはり、普通の主婦の、ね、人が出す金額ではちょっとあれなんです。
ですよね。
それでも、なぜか、こういう、もう、今を機会をなくしたらダメだし、また前入ってたところのように大人数でワーワーギャーギャーギャーっていうのはちょっと自分に向かないということが分かったものですから、それでもう菊池さんに教えていただきたいっていう思いでちょっと暗い気持ちになったんですけど、無謀ですよね。
いや、それはでも 今となってはね、結果としてはもうすごいそのいい何でしょう、そのね、なんか食らいついたことがね、いい結果に結びついて、
そうですね、ただ、ね、今考えてみて思いますのは、その都度その都度少しずつ、売り上げが少しずつ上がっていきますたびに、すごく褒めていただいて、木に登ってしまった。大丈夫ですよ、さんさんよ、すごいですよ、すごいですよって言っていただいたのか、
そうですね。
素敵なんですね。私でも頑張ればできるんだって。
いや、別にあれ、なんだろう、ベタ褒めしてるわけじゃなくて、本当にすごいなと思ったんですよね。いや、佐野さんとね、喋るのがすごく楽しかったんですよ。
そうですね。本当に、 ただただ必死で教えられるっていうことをやって、
うん、
やってたらちょっと多少売り上げが上がってきたら、
そうですよね、
褒めていただいていいよ、うん、よく頑張ってますって言われて褒めていただいたら、じゃあまた頑張らなくてもっていう感じの繰り返しで、
うん、
はい、やってきた感じなん
ですね。そうですね。あの当時何人かこうコンサル生いたんですけど、あのね、やっぱ途中でね連絡よこさなくなっちゃうんですよね。で、
う
ん、でこちらから連絡するとすいません、はい、やってませんとかって言われちゃうんですよ。で、はい、別にすいませんって、あの、私が謝らなくていいんで、自分にその、ね、やってたことに対して、ちゃんと反省してくださいっていうようなことは言いましたけど、でもそう、
はい、
でそれで気づくのかなと思うと、やっぱりなんかなんでしょうね、そのコツコツやることをもう忘れちゃって、目先のテクニックばっかり追っかけちゃって、ね、あとまあそのまた売り上げが上がらないから結局私に報告しづらいとか、なんか相談しづらいみたい な感じになっちゃって、だから、そういう方が何人かいた中で佐野さんだけはやっぱ違ったんですよね。だからもうね、本当ね、佐野さんとね、から佐野さんとそのスカイプやるときが本当楽しかったです、あの時。
そうです
か。
多分本当に分からないことをいろいろ聞いてますけ
ど、
何か意味も分からないことを聞いてたと思うんですけど、その都度答えていただいたことや、あととてもあの安心だったのは自分でやってまして、いざは困った時とかお客様からちょっと難題を振りかけられた時に、あ、普通に相談すればなんとか
解決
いただけるっていう
感じ
がありましたから、今日電話でこんなこと言われちゃいましたなんて相談してたんですけど、
そうですね、結構ありましたね、
すごく安心、
はいはい、
大変なことがあれば、できるっていう感じがありましたから、あ、
なるほどなるほど、
やってこられたっていうところもありますね。
あ、なるほどなるほど、はい、でもね、ここまで佐野さんがだから上がるとは本当当時は思わなかったですね。
本当にね、自分でも思ってませんでした。ただまあ自分の年齢になって何かやりたい、好きなお洋服がやりたいから、
そうですね、
お願いして、
そうですね、
少しずつでもコツコツ覚えていかれたらいいなっていうつもりで、
そうですね、
やってきましたので、はい、
素晴らしいですよね、本当に。もう十分あれじゃないですか、その、なんだ、今生活するその中で、収入に関してはそんなに不安がないんじゃないですか。
そうですね、不安がなくなり、まず生活の不安が随分なくなりましたのと、まあ、やり始めて1年2年ぐらいまではまだなんかどこかにでもダメになるかもしれないっていう不安みたいなものはずっとあったんですけど、今はダメになってもまたなんか他でちゃんとできるっていう自信みたいなものができてきましたのと、やはりその階段登ってくる間にその考え方みたいなものも随分変わってきましたね。できる、自分でもできるんだっていうのと、自信みたいなものがこうついてきたっていうのはすごく大きいですね。
そうですよね。
はい。それで、やはりまあ同年代の方たちがリタイアしてきた方は、まだこんなことちゃんとやってられるっていう。
はいはいはい。なるほどなるほど。なるほどね、
はい。
そうですよね。まあ、でもそれを何だろう、佐野さんの性格だからやっぱね、そんな自慢げに話すこともないし、すごい謙虚でいつもねいらっしゃるから、あの、本当佐野さんファンがいらっしゃいますもんね、周りにね、物販の中で。
もう何も本当にわからないにはなってないんですけども、
ね、いや
ただ、こういう私だとか、まあね、あの女性の方で何にもわからない方でも、コツコツやってたら、
そうですね、
よっていうことはお伝えできると思う。
そうですね、本当そうですよね、はい、まさしくそのコツコツやって物販を今安定させてる、本当お手本のような方なんで、佐野さんは、
それだけしかないんですけども、
やっぱりそれって継続してやるのが本当にやっぱり難しいんですよね、周りの あの人からしたら、うん、それを当たり前のようにねできるのがやっぱ素晴らしいと思いますよね。
いや、やっぱり当たり前じゃないです。何度も何度もやめたいと思ったこともやはりある程度売り上げ上がってくれます。今度お客様の運動評価が悪かったりとか、
そうです、ね、
お客様からお電話でなんか言われたりって、もう本当にしょぼっとしたらなんでこんなことをやってるんだろう。
ああ、なるほどなるほど。
思っちゃうことは何度もありました
。ああ、なるほどなるほど。
それでもまたそれに変わる、うん、なんか楽しみとかもあるものですから頑張ってきたかなと思うんですね。
そうですね。結局まあ確かにお客さんにねクレーム言われてあのへこむ時もありますけども、逆にお客さんに喜ばれてねまたこうやる気の、はい、あの気持ちがまた上がるっていうのもありますからね。こんなに喜んでくれね喜んでくれるんだったらってまた頑張っちゃいますもんね。
そうなんですよ。お電話なんかいただいてね、
あ
いいから送ってもらいますよなんて言われますと、もう本当に嬉しいですし、
そうですよ
ね、あとクレームなどもいただいても、私はクレームいただいた方にはお電話をしてるんですね。それで、どういう状況かお聞きして、悪いならばもうキャンセルもお聞きします、試行しますって言うと、メールとかですごく、すごいメールいただいちゃったと思っても、お電話するとそうでもない。
そうでもないんですよね。そうそうそう。
正直に、はい、なってくださるから。
そうそうそうそうそうそう。
そんなクレームになったこともありませんでしたし。
ああ、なるほど、なるほど、はい。そうなんですよね。始めたばっかりの人って、なんか、そういうところを変に気にしすぎちゃってるんですよね。
そうだと思います。ね、だから続けられない方はそこに
つまずいちゃってね。
ちょっとつまずいちゃうんじゃないかなと思いますけども、お客様はね、本当メールでおっしゃってるほど、電話差し上げると、あ、そういうことだったんですかって言ってね、じゃあ、交換してくださいとか、取ってくださいって言って、希望を言ってください。対応していけば、そんなクレームにまずなることは
ないですよ。ないですよね。そんなにない、そんなひどい人っていないんですよ。だから実際。
そうなんです。
ね。
そう思います。だからそこでめげないで続けてね、とか、ちょっと私なんか菊さんにお話ししてしまったり、ちょっと気を紛らしてしまってとかありますから、誰か仲間がいて、
そうですね、
と言われたけどっていうだけでも気分が全然違ってきますからね。
そうですね。そうですね。話すだけでもね。まあそれをね、どんどんどんどんその、行動をとや止めないでね、やっていって、
そうですね、
ここまで来られたっていうのは本当、いや俺は嬉しいっすね、浅野さん。
ありがとう。
いや本当またね、こう3年前4年ぐらい経つんですかね。もう3年前です。
3か4年ぐらい
ですよね。
3年、はい、そうです。はい、
であの時に初めて佐野さんにお会いして、でその何ヶ月か後に佐野さんの方から連絡来たんですよね。
そうです。はい、
であの時はね本当にアマゾンに佐野さんもなんかこう、
はい、
オークファンでリサーチしたような商品を、
はい、
ポロポロポロポロこう並べてる感じでしたもんね。
はい、そうですね。
であの時多分聞いたのは、佐野さん何やりたいんですかって聞いたら、アパレルやりたいですって言ったんで、はい、じゃあまずこっちこういうやり方ちょっとやってみましょうかって言ったことを、はい、その一つをもうほんとコツコツコツコツやられましたもんね。
そうです。逆にそれしかできないからよかったかもしれない
ですよね。
コツコツやって、それでちょっとつまずいた時にはじゃあもっとこれをアドバイスいただいたことをその都度
そうですね
やっていった感じなんですね。はい、
でそのバイマー、今バイマーがメインじゃないですか、サンさんは。
はい、
で、
はい、
あの時も私もバイマー、中国商品のバイマーやってたんですけど、アカウント停止になっちゃったんですよね、はい、私の方が。
はい。
うん。
は
い、で、佐野さんに、そのちょっと やばいですよって言ったと思うんですよね。はい、中国商品がかなり止められてるから、はい、で、周りも止められてるんで、佐野さんも気をつけた方がいいですよって言って、で、はい、あの時アドバイスしたのは、ヤフーショッピングちょっとバックアップ取る意味で、 ね、バイマンアカウント停止になっちゃうと、もう全部その登録のページも使えなくなっちゃうから、あの画像とかもその、はい、まあそのままヤフーショッピングに出したらいいんで、はい、いいんじゃないですかって言ってね、
はい、
アドバイスしたと思うんですけど、で、はい、それがいつの間にかあの売れ始めちゃったんですよね、ヤフーショッピングでね。
はい、ヤフーも結構売れ始めてしまいまして
売れ始めてしまいましたね、ね、
あ、なんだヤフーも売れるんだなって
。そうですよね。
で、
ヤフーもだから無在庫で売ってたんでしょ当時。
そうです、
そうですよね、
ずっと無在庫ですね。
ですよね、
はい。
で、今ヤフーって今どのぐらい売られてるんですか、月に。多い時でどのぐらいですか。
今月、4月で80、
うん、すごいな
ぐらいですね。
すごい、無在庫で80万ですか、はい、ヤフーで、はい、すごいですね、
はい、いましたね。
ねえ、で、本当申し訳ないんですけど、佐野さんのそのヤフーのページって、はい、そんなにあれですよね、はい、凝った LPLP を作ってるわけじゃないんですよね。
はい、はい、うん、あの何も良くなくって、
そうそうそうそうそうそうそう、
広告だとか、
うん、一切かけてないですもんね。
物一切何もしてません、はい、
そうなんですよね。それで無在庫で80万売り上げやっちゃうからな、すごいですよね。
とにかく、なんか担当の方がこれをしてください、あれをしてくださいって言われるんですけど、
あ、連絡来るんですね。あ、あの、はい、ヤフーの担当者から電話くんですね。
最近、はい、連絡をいただいて、
うん、
で、広告がこうですよ、あれがこうですよって、お電話いただくんですけど、
うん、
ごめんなさい、私、あまりよくわからない
わからないからって言って、で、そこで断っちゃうんですね。
そうなんです。どこからどうするんですかっていうような感じで。
そうすると向こうは諦めちゃうんだもん。
あの、そうしたら親切に教えてくださるんですよ。で、分かりました、じゃあ外注さんに丸投げして、うん、こういうふうにおっしゃってるから、
うん、
言うんですけど、今のところまだそこまで手が回らない感じなんです
ね。はいはいはい、はいはい、
ね、ですから、まあ、どっちも少しあの、要するにヤフーに力入れて急にあれば、ヤフー様のおっしゃる通りにしていこうと思うんですけれども、今のところそのバイマが急に伸びてますので、
そうですね、
あの、うん、今の外注さんの手でできるのが今はもう精一杯なんです、
うんうんうん、そうですね、
少し、まあ、外注さんももう少しもう一人、うん、あの育ってもらうような形に今は思ってるんですね、
うんう
ん
う
ん、
なるほどなるほど、
はい、そうすると、うん、あの数を上げればもっと売り上げ伸びるなっていうのは分かるんですけども、
うんうん、
はい、今ちょっとそこだけ上げてしまって追いつかないといけないものですから、
うん、そうですね、
はい、
その辺はちょっと、はい、
時間を固めてる感じです
ね。なるほどなるほど、はい、うん、はい、ちょっとペースを合わせてやってる感じですね。
そうですね、あの、うん、自分のペースをなんとなく分かるものですから、うん、それ以上無理だと思うともういないでっていう形で、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、だからその佐野さんのそのスタイルって本当あの確かにコツコツコツコツやられていますけど、本当無理な売り方もしないし、無理なその、
はい、
あの広げ方もしてないんで、
そうですね、
うん、はい、いい
実際、
うん、いいペースですよね。
すいません、はい、
うん、
全く本当に自分のペースだけでしてますね。
そうですよね。で、
はい、
今もあれですか、そのご実家の方のそのお母さん、うん、のなんか面倒でまた実家の方に帰られて面倒見てみたいなこともやられてるんですか。
はい、そうです、はい、
そうなんですよ ね、あの自宅ではね、ちゃんと主婦もやりつつで、そのご実家のお母さんのね、介護っていうか面倒も見てて、で、何日かこう家を空けちゃうんでしょ。
そうです、はい、
うん、
1週間ぐらい家を空けてしまうんですね。
はいはいはいはい、
それで向こうへ、あの自分のところで見てるわけではありませんので向こうへ帰りまして、
うん、
それで向こうで面倒を見てまた帰ってくるって感じです
。ああ、なるほどなるほど、
はい、はい、
ね、でもそういうことを まあ、やってても全然物販の売り上げが作れちゃってるという、
はい、そうですね、パソコンだけ持っていってい けば、
はいはいはい、
できてしまいますね、はい、
ねえ、
はい、
素晴らしいですよね。でそれでもう、
うん、あの、うん、あのこれは素晴らしいなと思いますね。
うん、
結構そういう風でお家に介護する方がいるとか、お子さんがいるとかっていう方はもうたくさんいらっしゃって、何もできないと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけども、まあ、あのこういう形で少しでも頑張ればできるっていうことですよね。
そうですよね。
はい、私があの外出をお願いしている方も、お一人はやはりあのお家で介護があって外には出られませんからっていう方をお願いしてやっていただいてるんですけど、それでもできますし、なんかあの本当にあの物販はそういうことでもできるってことでは、もっともっとあのね、あの物販の中の方はもうすごい方いっぱいいらっしゃる
ん
です
けども、
そうではなくして、あの私みたいな方でも ね、
そ
のっていう方も頑張っていただけたらいいなと思うんです。
そうなんですよね。その、
はい、
あの確かに何千万もう売り上げる、ね、はい、あのスーパープレイヤーも いますけど、その、はい、コツコツコツコツやられて何百万、はい、まあ、月にね数百万単位の売り上げを作れば、
はいはい、
ね、その日常の生活に困らないぐらいのね、十分なその収入はあるわけなんで、
はいはい、
でましてその、ね、60歳超えた
後でも
十分、
はい、
あの売り上げも作れちゃうんで、はい、やっぱりこういう物販っていうのは本当にそう考えると魅力ですよね。
すごい魅力です ね、
ね、
はい、もうそれでしたらもう私たちの年齢ですと外で働きますと言ったってもう何もすぐありません
し、そうですよね、
パートで行ったね、例えばやったり言っても本当に時給1000円なんていう世界で働かなきゃいけないと思うんですけれども、はい、
まだ時給1000円もらえばいい方じゃないんですか。
そうですね、
ね、
あとその若い方の下でね、はい、とか
言って、そうですよね、そうですよね、
全然ないわけですから、すごく気が楽ですよね。
ストレスもない、ノンストレスでね、
はい、
そうですよね。そうだな、ね、その60歳超えてからじゃあ、あの会社どっか勤めようかっつってもね、なかなか
まずはい
ないですよね。で、取ってくれたようなとこは なんかちょっと怪しいんじゃないかって、逆にね、
それとね、まあ、たとえ取っていただいて、あれ、あの、時報がられたとしても、あの、ついた人が、私より、若い方で、
うん、またね、
うわ、嫌だわ、なんて、こう、思ってしまうんですけども。
そう、多分、お互い嫌だと思いますよね、教える側もね。
はい、
ね。それ
も多分大変だと思います。
うん。
こちらもなんであなたに。
そうですよね。そうですよね。
はい。それもありませんので、自分のペースで頑張ればっていう、すごい魅力的なお仕事だと思いますね。
そうですね。ね、はい、ちゃんとやってれば、それ、ま、ね、あの、お客さんにも、ね、感謝されるし、
はい、そうです
よ、ね、はい、あと外注さんを雇えば外注さんにも、はい、浅野さん今月お給料ありがとうございますって感謝されるしね、
はい、はい、それも大きいですね。やはり
そうですよ、ね、
自分がやってることで喜んでね、いただけてるなっていうのが、はい、
どんどんあれじゃないですか、外注さんも育ってくんじゃない、育ってくっていうか、そのいろいろこう佐野さんこうしましょう、ああしましょうみたいなことも言ってくるんじゃないんですか、
は
い。
そうです。もう今は私がボスケイとすると、佐野さん、ここはこうですよ。こうした方がいいですよ。で、こうしたらどうですか。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。あ、じゃあ、いい外注さんに恵まれてやってる感じなんですね。
そうです。もう最初から、でもその外注さんも本当に最初は、あの、主婦の方で、あの、本当に、あの、アップをお願いしたんですね。
何を
あんまり。商品のアップ。
あ、はいはいはい。登録ね。はいはいはいはい。
はい。それで、はい、もう、彼女は登録で、
うん、
っていただいたんですけども、 とてもよくやっていただけるものですから、これもやっていただけますか、うんうんうん、これもやっていただけますか、少しずつ仕事の量を増やして、
はいはいはい、
今もはもう私よりよくでき
る。いや、あの佐野さん、そんなもんですって。うちの会社もそうですけど、一番登録できないのは私ですからね、今。商品登録できないのは私ですから。
そうなんです。もう投げてしまって、自分があまりやらなくなったら分からなくなってしまって、ね。
分からないし、だから、もういいんですよ、その部分は。登録の仕方は分からなくても、その、
はい、
選び方とか、その、
そうですね、
どういう、まあ、ユーザーのその、はい、客層とかをちゃんと分かってれば、
はい、
経営者の方はね。で、あと、どういう戦略を立てるかっていう、そっちの方、
はい、
営業戦略ですよね。そっちがもうできれば、もう細かい登録とかはもう、その、従業員にも、専門でやらせちゃえば、もうその人がもう、自分以上にいろいろ理解しちゃうんで、
そうですね。
うん。もうやらせちゃった方がいいですもん。そういうのは
理解して、今度新しい登録の方をお願いした時はもうその人が全部面倒
を見てくださるので、
手はかからないですし、
あれじゃないですか、バイマのその、商品登録のその、うん、速さなんかだいぶ速くなったんじゃないですか、その方も。
は早いですね。
あ、でしょうね。
今は、そうではなく、今はもうその方はメールのやり取りでお客さんの
対応
と、はい、あとは、ちょっと、これはおかしい登録があったりなんかする、したり、商品
を
取ったり、
入れ
てるのをお願いして、
なるほどなるほど、
アップはでまた別の方にお願いして、
そうなんですね。
あるものですから、
はい。はい、はい、はい。
はい。
あ、
それでアップしていただいてる感じですね。ほとんど対応は、彼女がしていただいて、この前もすごいなと思ったのは、やはり女性の方はすごいですよね。熊本のお客さんに地震があった時に、熊本のお客さんにメール流しておきましょうかって言っていただいて、そうしてくださいって言って、皆さんに今まで買っていただいた方で、熊本の住所の方には皆さんメールをさせていただいたんですね。何人かお返事いただいて、本当にもう気持ちが病んでしまってたのに、メール開いたら、メールいただいてて、すごく涙が出るほど嬉しいですってお返事いただいて。
それは素晴らしいですね、さんはね。
それで、ちょっと今回はキャンセルさせていただきたいっておっしゃったんですけど、お見舞いの、もう商品届いてますから、お見舞いでお渡ししますから、これ来てくれ
る
のを送ってくださいということでお送りしたん
です、ね。うわ、それは涙出ちゃいますね。
ですからね、なんか、そういうアドバイスもしていただけて、じゃあそうしましょうっていうことで、言ったら本当に皆さんにちゃんとメール流してくださって。
素晴らしいな。
これはもう本当に主婦の方しかできない。
できないですね。その心配り最高ですね、佐野さんね。
そうですね。だからね、
ちょっとね、
そういう、
こ
う、
涙出ちゃいますね、これ。
できていて、まあね、少しずつでもお客様に近づきながら喜んでいただけてやってされるっていうのが自分も嬉しいですね。
嬉しいですね。それもう、あれですよね、お金どうのこうの問題じゃないですね、佐野さんね。
じゃないです、
ね、
それはもう全然そういう問題じゃなくて、本当に見てもどうして、何をどうして差し上げていいかわからないんですけど、
そ
して自分たちが関わったお客様だけに
差し、ね、
上げられたっていうのはこちらの勝手な満足かもしれない
です、でもね、でもそれ分かってる人はね、
言っといてよかったなと思いますね、
相手もちゃんとその心配りはちゃんと分かってますね、届いてます ね、と思います。そうやってちゃんと返事が、返事来てるわけですからね、
だからそういうこともできる喜びみたいなのもありますね。
いや、物販は感動ですね。
そうですね。もう結構電話いただいても感動するように、大変なこともありますけど、喜びもあります。はい、
ね、そういうふうにこう、なんだろう、お客さんと接することができると、もう本当に、今日の売り上げが少なかったら多かったとか全然関係ないですね、もうね。その、
あんまり、
ね、
やはりその辺はまあ男の方たちと違うのは、うん、売り上げ売り上げっていう、うん、やることはあまりないものですから、うんうんうん、逆によくね最初の頃今月の売り上げはいいけど、うん、よく分かってますなんてお答えしたんですけどね、うんうんまあ、そのような感じで、うん、あの売り上げ売り上げっていうよりも、うん、なんか喜んでいただけることとかね、うんうん、あのこまめにやっていくことの方が重要かなと思ってるんですね。
そうですね。
それが、うん、あこう私にしかできないことにつながっていけばいいなと思ってるんですね。
そうですね。そうだからあの今佐野さんの言った言葉は本当その通りで、自分しかできないことって何かあるはずなんですよね。じゃあそのボードメンバーの、ね、AJ の真似しようとか、はい、萩原さんの真似しようとか、はい、菊池の真似しようとか、ね、川下さんの真似しようと思っても、そうそうすぐみんなできるわけでもないしで、じゃあ彼らがそんなすぐできたか、はい、そういうわけでもないしそれなりにいろいろその場数を踏んで失敗もしてきて、でその経験の中で今の成功っていうか今のその売り上げの、はいはい、レベルがあるわけで、だからなんだろうな、まあ、ああいうあの人を目標にしたいとかっていうのは全然ありだと思うんですけど、
はい、
でも、
はい、
絶対その人よりとは違う何か自分のいいものって絶対あるはずなんで、
は
い、
うーん
でそこを気づ、はいまあ、気づくっていうかあれですね、そのうーん自分のできることをコツコツコツコツやっていけばやっぱりこういった、ねはい、佐野さんのように、お客さんからも感動してもらえるし自分でやってもすごい満足度も高くなるし、
はい、うーん
やりがいもできてくるし、でまたそれを、はいもっとお客さんじゃまだまだ喜んでもらいたいと思うとまだもっと物販続けたいと思うだろうし、
そうですね、それは思いますね。
ね、そういうことですよね。
逆に本当に私がもしかそういうふうに高い方のと同じようにしたいと思ったら、私はもう崩れてしまうと思うんですね。もうアポアポしてるし、とてもあんなことはできませんってなっても、いいですってなってしまうんですけども、そうではないところで、
そうですね。
ただ、菊池さんに言われたように、物販に身を置いて、お誘いいただいて、入って、いろんなそういう素晴らしい方たち、ある素晴らしい方たちに、の中でいろんなお話をお聞きしたり、してることは、すごく自分の考えを持つ上では、すごく役に立ってます、
ね。役に立ちますよね。そうそうそうそう。
はい。同じようなレベルの方たちと同じようなお友達の考えではなくて、こういう考えもあるんだ、こういう考えもあるんだっていうことはすごいまた役に立ってます。
役に立ちますよね、はい、でそうそうその、ね、要は一つのきっかけなんですよね、そこでね、
はい、
うん、
そうですね、
で今まで自分ができなかったことがそこで気づけたわけなんで、はい、あじゃあそれやってみようとかね、でやったらまた売り上げが上がったっていう感じだと思うんですけど、はい、
そうですね、
うんうん、で全くその人と同じことってね、できないんで丸、はい、コピーはできないんでね、でも、はい、ある一部分をちょっと真似しようとか、はい、そういう部分だったらね、その全然 OK だと思うんでね、
そうですね、うん、これなら私にも取り入れられてできるなとか、はい、これなら頑張れば自分でもやっていかれるかなっていうところは取り入れるようにして、
そうですね、
ですけども、
そうですね、はい、それだけでも価値ありますもんね、
全然価値ありますし、なんて言うんでしょう、自分の思考力が変わってきたなっていう、
なるほどなるほど、
考えるなんて言うんでしょうか、レベルが違ってきたっていうのか、まあ、こういう考えもあるんだっていうことが分かって見えてきたっていうのは、一緒にはならないけど、ああすごい、自分にとってはすごいことだなと思いますね。
ああなるほどなるほど、
はい、
最近そういうのって例えば何かあります、はい、これ役に立ったなみたいな、
実際にですか、
うん、あこれ良かったなみたいな、例えばそのサポートメンバーの人とは他の人と話をしてとか、 もしくは何だろう、そのオフ会で、はい、会員の人と話をしてみたいな感じで、なんかこう自分に、はい、あこの人の話面白かったなとかっていうの何かあります？
最近で一番その、
うんうん、
オフ会ではないんですけども、うんうん、外注さんを福祉施設の方にお願いして、あれはすごく自分も響いてきたんです、
ね、あ、はいはいはいはい、
ぜひ取り入れたいって、
うんうんうん、
思ってるんですね。地元の方とのつながりもできますし、あとそういう方たちの仕事も、をしていただけるっていうことはすごく、これがはすごく響きまして、
あ、なるほどなるほど、
はい、ぜひ自分も取り入れないたいなっていうところですね。
多分佐野さんの地域にもあるんじゃないですか、そういった。
もう全部調べてみましたらね。
もう早速調べたんですね。
あ、はい、はい、調べてありますありまして、
うん、
あの休みが明けてちょっと私も
向
こ
う
出てたもの
ですから、うん、
帰ってきたものですから、
うんうん、
でそろそろもう
ちょっと
調べてるとこ何件か当たってみ、
なるほど、
あのしようと思ってるんです。
なるほど、なるほど、
これはすごく響いたことですね。
あの情報はもうすごい価値があったと。はい、
そう、すごく価値がありました、
ね、うん、水、はい、あのサポートメンバーの水谷さんがね、はい、やってますけど、はい、本当彼はね、害虫をねうまく使ってるんで、
はいはい、
うん、
すごいですね、
福祉施設はね本当格安料金でやってくれますから、
ですから、それをすごく、それはすごく響きましたので、早速すぐにやりたいな
っていうことですね。そうですね。佐野さんの今のスタイルっていうか、あれだったら、あの本当、外注さんのその発想とか、はい、はその福祉施設も全然いけちゃうレベルだと思いますよ。
そうですよね。あれを聞きしても、これの中で取り入れられるって思いました。
ね、はい。で、今やってる外注さんを全くやめるんじゃなくて、またその外注さんにちょっとまた違うレベルのものをやってもらえばね、はい、いいわけだから、
はい、
うん、
はい、今ちょうど発注があの売り上げが上がってくるときもう一人他の出してるんですね、会社に出してるんですけど、その分を福祉施設の方に回せればいいかなと思ってるんですね。はい、
はい、音声の途中なんですが、今週はこの辺で締めたいと思います。またこの続きは来週お届けいたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。今日はありがとうございました。失礼します。